皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしですか？早いもので3月ももう第4週最後の1週間ということで、今年も4分の1が終わっていきますね。本当に早い、毎日毎日ね。でももう来週から4月というのに、なんと今朝私のいるソウル郊外、朝から雪が吹雪いていました。窓の外を見てびっくりしたんですけれども、気温も2度とかなり低かったので、先週一旦すべてクリーニングをして、圧縮して片付けたダウンのロングコートをね、また一つ二つと取り出して、もうめんどくさいと思いながら、次女を学校に送り出しました。結構ね、朝晩はすごく冷えるのに、昼間は、10度以上に気温が上がったりと、行ったり来たりの韓国です。週末にね、とっても気温が高かったので、夫と冷麺を、私はピビン麺を、夫はムルレン、水冷麺を食べたんですが、冷麺が美味しい季節になったね、汗ばむ季節になったねって話していたところなんですが、今日は雪ということで、ずっこけました。はい、当分ね、お天気が不安定なので、韓国にいらっしゃる方は、しっかり用意してください。私は日本にいるお友達、東京にね、住んでいる韓国大好きなアラカンのお友達がいるんですけれども、彼女が、最近インスタグラムでね、IU のコンサートに東京で行ってきたよっていう話を聞いて、すっごく羨ましかったんですが、韓国で IU のコンサートのチケットを取るなんてもうほぼ奇跡というか不可能に近いので、東京でね、ゆったり IU の歌声を堪能してきたっていう話を聞いて、本当に羨ましかったです。私も日本で行われる K-POP のコンサートに今度挑戦してみようかなと、チケット通りをね、そんなことを考えていました。ほっと日本から帰ってきて、ほっと一息ついているんですけれども、また、週末から娘の大学のね、入学式があるので、ちょこっと日本に行く準備などをしています。今年に入ってほぼ毎月日本に行っているんですけれども、5月もすでに、2回、日本に1回はプライベート、1回は、仕事で、行く日程が入っていたりと、今年もしかしたら毎月1回日本に行く羽目になるんじゃないかなと予測したりしています。インスタグラムでね、ちらっとシェアしてしたんですけれども、先週は神戸から妹が出張兼療養に休養に遊びに韓国に3泊我が家に泊まっていました。で、家族がね、来ると私もつい観光客モードスイッチオンで、仕事は一旦忘れて、一緒に遊びほうけるんですけれども、今回もなかなか濃厚に楽しく過ごして、リールでね、インスタグラムで、アップしたんですけれども、本当にいろいろしたなと振り返りながら考えています。今振り返ってザザッとシェアしてみると、まずついて、私のうちの近所、ソウルの郊外なんですけれども、そこに車で迎えに行ったんですが、ちょうどそこが、平日はとっても閑散としているショッピングモールがあるので、そこのレストランで、何が食べたいっていうと、蒸し豚、スユポッサンとも言うんですけれども、豚肉を焼くのではなくて、蒸したり湯がいたりした、韓国のお料理なんですが、油が落ちて、アラフィフにはとっても健康的で食べやすいんですね。私も年とともに、サムギョプサイ、油が多すぎてどんどん食べる量が少なくなっていくんですが、このスユポッサムはもう大好きで、油が落ちているので、食べやすくてね、いろんな野菜を乗せて、包んで食べるという形なので、あと、お肉をエビの塩辛に、 ちょんちょんとつけたり、少しエビの塩辛をお塩代わりにのせて、あとサムジャンと呼ばれる味噌ソースをのせて、それ以外、生のニンニクスライスだとかポッサムキムチと呼ばれる、これ専用のキムチがあるんですよね。それもまた美味しくて、そういうのをのせたりしてくるっとサンチュで巻いていただくんですけれども、このポッサムもついたなり食べましたね。それからカンジャンケジャンもメニューにあったので、久しぶりにカンジャンケジャンもいただきました。カンジャンケジャン、日本から来た方本当に大好きで、私も先週だったかな、東京から来たお友達に予約を頼まれて、ソウルの超有名、予約が取れないというね、数ヶ月前から、チンミシッタンだったかな、チンミシッタンというカンジャンケジャンのお店を予約してあげたんですけれども、まあそこまで有名店ではないんですけれども、メニューにあったのでカンジャンケジャンをいただきました。それからその後もうお腹がはち切れそうになったんですが、少しお買い物をした後、ソルビンですね、日本からはもう撤退したと聞いたんですが、韓国では一番有名なかき氷のデザートカフェソルビンで、お気に入りの黒ごまかき氷、これもねインスタグラムに写真をアップしたので見てみてください。黒ごまたっぷりのかき氷をデザートでいただきました。それからね、あと食べたものを振り返ってみると、本当にいろいろ食べ過ぎて覚えてないんですけれども、妹が一番おいしく食べたものはね、多分、インスタグラムにも答えは書いていなかったんですけれども、何でしょうということなんですが、ちょっとびっくりされたりすることもあるんですが、実はチョウタンという土壌のスープ、土壌のチゲなんですね。で、韓国では超スタミナ食としてチョウタン専門店、土壌チゲの専門店が、数多くはないんですけれども、まだまだいくつかありまして、我が家の近所にもあったんですが、私も行ったことはなくて、今回妹と一緒に行ってみたところ、とっても美味しくて、たっぷりの山椒とエゴマのパウダーを入れて、土壌って言っても土壌がゴロゴロもちろん入っているわけではなくて、すられているので、スープの中に粉状になって入っているという感じなので、全くお野菜もたっぷり入っていますしね、違和感なく、味がね辛すぎず、多分日本からいらっしゃった方のお口にはとっても合うチゲの一つだと思います。これもインスタグラムに上げているんですが、グツグツ沸いているチゲは実は土壌スープでした。答えはね、はい、土壌スープでスタミナアップということで、本当にね、夏サムゲタンを食べる方もいらっしゃるんですけれども、土壌汁も代表的なスタミナ食ですね、韓国では知られています。あと食べ物系では、帰る日、帰国する日に、韓国のおかず屋さんによってで、いろいろ今晩のおかずにするって言ってね、ナムルとかキムチとか、おかず類を、パンチャン類を買って帰るというのも定番で、あとお餅屋さんですね、地域に一つ、アパートに一つは必ずお餅屋さんがあるので、エリアに一つはありますので、我が家の近所にもお餅屋さん、ざっと数えて3つは歩いて行ける徒歩圏にあるので、お餅もいつも買って帰っていますね。韓国のお餅、見た目ほど甘くなくて、日本のお餅に比べると砂糖の量が圧倒的に少ないと思うんですね。ですから妹の子供たち、私の甥っ子たちはちょっと物足りなかったみたいなんですが、多分アラフィフの方々、甘いものがちょっと苦手、控えたいという人には韓国餅とってもお口に合うと思います。あとなんかデザートっていうよりは、とっても体にいい健康餅的なお餅が多いんですよね。栗とかいろんな豆類とか、ナツメであったり、干した果物であったり、練り込まれた、お餅がたくさん種類がありますので、そういうお餅もアラフィフにはきっと優しいメニューだと思います。妹もね、今回何種類か、帰る日の朝に、つきたてのお餅を何パックか持って帰っていました。あとね、そうですね、 一応仕事で来ていたんですけれども、仕事が全部終わった後、お決まりの、はい、皮膚科の予約も入れていたので、私も連れていくついでに、一緒にちょっとしたプチ手術をしてもらいました。プチ皮膚科美容ということで、毎回ね、同じことをやっているんですが、3、4ヶ月に一度ぐらいおでこと目元にボトックスを入れていただいています。で、いろんな皮膚科でボトックスを入れてもらった経験があるんですが、今通っている皮膚科は多分もう一生ここに通おうかなっていうぐらい気に入っていて、他の皮膚科とはなんか入れ方も違いますし、とても細やかに痛くなく、入れてくださりいますし、普通のボトックスプラスアルファでスキンボトックスといって、お肌にツヤ感が出るようなね、そういうのを混ぜて、やってくださるので本当に気に入っています。またね、皮膚科の経験については後でノートにまとめていきたいなと思っています。それから、妹はね、顔全体に、ムルゴン注射、水光と書いて水光ですね、水光注射っていうのを打ってもらいたいなって言ったんですけれども、痛いし、翌日と翌々日ぐらいまで、ほらキルティングみたいに顔がエンボッシングっていうんですけれども、ダウンタイムの凸凹感、こうちょっとじんましん出たみたいな、私はシャネルのキルティングバッグみたいだねって友達と話すんですけれども、それが出ちゃうんですね、普通の水光注射だと、ムルガン注射だと。なので、それが全く残らない、効果はちょっとね、低くなっちゃいますし、長続きもあんまりしないと言われているんですけれども、痛みにも弱いし、デコボコになったら絶対嫌だっていう妹は、MTS っていうね、ローラータイプの全く痛くない、ムルガン注射、水光注射を打ってもらっていました。全顔に打ってもらって、1、2ヶ月はパーンとツヤツヤっとしたお肌がキープできるので、私は、年末とか、何か大切な仕事であったり、人前に出ることがあったり、集いが多い直前に、たまに、その全顔の、MTS のモルガン注射、水光注射を打ってもらっています。はい、そんな感じで皮膚科も無事に終わり、あと美容院にも行きましたね。私もつられて一緒に美容院で、何したっけ、カットと、トリートメントですね、クリニックっていうトリートメントを受けてしまったんですけれども、妹はね、今回韓国美容院に来た記念にカラーリングをしたいということで、髪の毛を全部染めていました。ロングなんですけれども、かなり明るめのカラーに、染めて、もらっていました。自分が思っていたよりも明るく出過ぎてしまってびっくりしていたんですが、まあ、春なので1、2ヶ月は明るいカラーを楽しもうかなっていうふうに話していましたね。それもなかなか楽しかったです。私も初めて行く病院だったので、クリニックと頭皮のケア、かなり気持ちよくて、あ、アラフィフは髪が大切っていうことをね、どなたかおっしゃっていたので、髪のツヤってお肌のツヤと同じぐらい第一印象で、とっても大切っていうふうにね、聞いたので、ちょっとこれからは髪のケア、クリニックに、お金をかけてみようかなって、思い始めています。まあ、お金をかけるといってもクリニック5000円ぐらいなので、そんなに贅沢ではないんですが、やっぱり今3日目、4日目かな、とっても髪がツヤツヤで、触った時にすごく柔らかいので、あ、やっぱりケアすると変わるんだなと思っています。髪のケアはカラーリング以外はカットしかしないので、カラーリングもね、普段はヘナで自宅で自分ですることが多いので、お金をかけることがなかったんですが、定期的にクリニックでトリートメントをしてもらおうかなとふと今回思いましたね。あとね、マンションの住民専用のサウナにも妹を連れて行ってきました。で、住民専用なんですが、直系の家族はね、登録をすると入場できる形になっているので、ちゃんと、戸籍謄本で私と妹が家族ということを証明して、妹のキーも出してもらって、家族登録っていうのをね、やってから一緒にサウナで、 ほぐしてきましたね。ほぐすって大切ですよね。疲れた時ほどただ寝るのではなくて、こう何か積極的なほぐしであったり、こう疲れ取りのアクションを起こすっていうのが大切だよねなんてことを話しながら、サウナ結局2回入ったのかな。サウナ2回入って水風呂にも入ってお湯にも入ってと結構ね、ゆっくり、ほぐして癒してきました。あとはそうだな、疲れ果てた私が家で料理できない日があったので、お決まりのチキンのデリバリーですね。チメックという言葉がありますが、チメックというのはチキンの血とメッチュのメッチュはビールという意味で、チキンとメッチュの組み合わせでチメックというんですが、これは欠かせないということでね、チメックで乾杯もしました。マッコリももちろん飲みましたし、ワインも飲んだし、ビールも飲んだし、ちょこちょこっとね、あまり私も妹もお酒は強くないので、本当に、一杯ずつという感じなんですが、滞在中にいろんなお酒を家で乾杯して飲みましたね。あと娘たちが神戸のイモちゃんが来たということで、イモというのは、異なる母と書いてイボですね、日本語で言うと。でも韓国語ではイモって呼ぶんですけれども、異なるお母さんという意味で、お母さんの姉妹をイモって呼ぶんですね。で子供たちはそれにちゃんをつけて、イモちゃん、イモちゃんと呼ぶんですけれども、母親の姉妹のことをイモと、とてもね親近感を込めて、呼ぶ、私もとても好きな言葉の一つなんですね。ちなみにお父さんの姉妹のことはコモと呼びます。コモ、コモと呼ぶんですね。で、韓国って親戚の呼称もすごく細かく分かれているんですが、妹っていう言葉は本当に愛情と親近感が込められた、とっても素敵な言葉だと思います。妹ちゃんが来て嬉しいっていう感じでね、2人妹ちゃんにまとわりついていました。で、日本からのお土産で、しんちゃんの中3の次女が大好きな、クレヨンしんちゃんのぬいぐるみとかお箸とかペンとかお部屋に飾っていて、もう超ハッピーになっていた次女なんですけれども、長女は長女でね、コスメ情報を交換したり、メイク方法をね教えてもらったりと。あ、でも今回は中学生の次女がイモちゃんのメイクを、フルメイクを帰り最後の日にしてあげてましたね。若返ったって喜んでいたんですが、まさに韓流 MZ 世代今の韓国の、女子学生、フメイクをしてもらって、かなりね若作りというか若返って帰ったんですけれども、とにかく子どもたちも、家にイモちゃんが来るのが大好きということでね、楽しんでいました。クレヨンしんちゃんグッズ以外に毎回頼むのは、夫が大好きなミレービスケット。前にも一度話したことあると思うんですが、ミレービスケットというねビスケットが大好きなので、売っているスーパーと売っていないスーパーがあるんですが、ミレービスケットを買ってきてもらったり、あと、なぜか娘たちは日本のキスミーというブランドのメイクアップベース、緑色のベースカラーが大好きで、それを3つ3本買いで買ってきてもらいました。なかなか手に入らないということでね、いつもお決まりのお土産を買ってきて、もらっています。はい、という感じで、私もかなりハイテンションになって楽しんだ3日間。妹が帰った後口内炎ができて、今もまだちょっと舌が痛いっていう感じなんですけれども、張り切りすぎですね。テンションアップで、ハッスルしすぎました。でもね、とっても楽しい、3日間でしたね。やりたいこと、一緒にやろうと思っていたことをほとんどできたので、よかったなと思います。あと高速ターミナルにも行きましたね。高速ターミナルはお天気に左右されずにやっぱり買い物をしやすいので、最近は、明洞とか、南大門市場とかではなく、高速ターミナル地下ショッピングに行ったりもしますね。新世界百貨店とつながっているので、飽きたら新世界百貨店の方のちょっとね、高級路線のものもアイショッピングできたり、あとそのつながっている新世界百貨店の地下のね、フードコートであったりスイーツコーナーが本当に素晴らしいので、そういうのもね、いい日程だと思いますよ、一緒に入れると。 あと気になっているのは江南駅の地下ショッピングセンターも、前回、地元のお友達と行った時にとっても楽しかったので、今回はね体力切れで行けなかったんですが、次回は江南駅、2号線江南駅の地下のショッピングモールに行ってみようかと。高速ターミナルは外国人観光客がどんどん増えてきた印象なんですが、江南駅の地下のショッピングモールは、そこで働いている OL さんとか地元の方が結構愛用しているっていう印象で、私も実は韓国で会社員生活をしていた時2年ほど江南駅に通っていたんですね。通勤していて、いつも帰りに、誘惑に負けてその地下のね、駅まで向かう駅の改札までずっと続いている地下のショッピングモールで、こう今日も一日頑張った自分へのご褒美って一つか二つアクセとかね、ちょっとしたプチプラのお洋服を買っちゃったりしていたんですが、そういう思い出がある場所です。はい、ということで、今日は妹と楽しんだ3泊4日、欲張りに過ごした時間だったんですが、シェアしてみました。韓国、今ね雪は止んでいますが、まだまだ肌寒い、今5度ぐらいかな、気温はまだ寒い日が続きますので、韓国いらっしゃる予定がある方は、春ですがまだまだね上着が必要なので、しっかり準備なさってください。今日火曜日ですね、まだまだ1週間、残っていますが、週末まで皆さん素敵な1週間をお過ごしください。韓国よりノラでした。いつもありがとうございます。감사합니다。